今日のカフェテラスのゲストお越しいただいているのは防災士の天満由香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎月第1水曜日この時間は気軽にマイ防災、心と命を守るヒントのお話をお聞きしております。でそれを皆さんお聞きになった後は今日から今からですね、気軽にご自身のマイ防災を始めていただいて、はい、とにかく心へのダメージを減らす、これは心の準備をしておくことで随分違うというのはもう勉強させていただきましたし、はい、自分の体験でもやはり阪神淡路を体験してたので、東日本大震災を旅行先で会った時にも、はいはい、友人よりは随分マシでしたし、できることもありましたので、
そうだと思います、
ね、だから聞いていただいてそれが心に届いた、これはぜひ実行していただきたいなと思いますね、はい、そして後半の方には今日は夏休み、今は夏休みです、ね、ですね、その方たちに自由研究のヒントに、ね、なればいいかなと、はいはい、お子さんに実践されたことなど伺っていきたいと思います。
毎年夏休みの、ね、自由研究で苦しんでいたので、うん、全部防災ネタでいこうとやってきたので、
なるほど、はい、それこそ気軽に防災宿題を、
はい、そうなんです、
ね、なさっていただきたいと思います、
はい、ぜひ。
じゃあまずは前半の方は、先月はいつもだったらここで先月の復習なんですが、
はい、
先月は特別に熱海 の、
はい、
あの土砂災害が起きた直後でしたのでね、
はい、
まだ行方不明の方もいらっしゃるという、
そうですよね、
一瞬で起きる災害、
はい、
でもその、ま、なかなか土砂災害は備えると言ってもまずはお家の場所、はい、そういうところからもあるので、
はい、
一概に自分でできることっていうのは少ないかもしれませんけども、
はい、
もしかしたらなんかねできるかもしれませんので、
そうですね、あの、ま、何回も言いますけど、はい、ハザードマップというのがありまして、
そうでした、はい
はい、それを見ていただくとご自身のお家のある場所が土砂災害の時に、ね、うん、土砂に巻き込まれないかとか、うん、大雨の時にお水で浸水しないかとか、はい、そういうのはあらかじめ分かると思うので、うん、最初に調べておいていただくっていうことは今の間にできることは結構あるなって思います、
うん、そうですね、うん、これもある意味自由研究で、
はい、
自分の家の周りはこうこうこういう災害が起きるかもしれないとか、はい、安全ですとか、
はい、
防災という括りで、
はい、
ちょっと調べるのも身につくし、
はいはい、そうです、身につきます、やっぱり自分から意識を持って調べていくと身につきますし、その後もずっとね、あ、ここはこうだねとか、
うん、
ここは後ろに川があるねとか、
はいはい、
あの意識を、ね、結構長いことお子さんたちも持ってくれるようになるので、
もう小さい時から積み重ねていくと随分の防災知識が、はい、
そうです、子どもたちこそね、防災リーダーに本当にふさわしいと言いますか、頭が柔軟なので次々に、はい、
そうですね、はいはい、後半の方でじゃあよろしくお願いします、はい、で今日は、先々月お話をいただいた、
はい、
これは天満さんがまとめられた体験したからこそ伝えたい心と命を守る10のヒントという冊子、ヒント4のところのお話をいただいて、はい、ヒント4にはたくさん安全地帯を作るの次の4が連絡手段を考えておくということで、はい、公衆電話の使い方を練習しておきましょうとか、
は
い、
そうです、
こういうお話をいただきました。災害伝言ダイヤル、
はい、
それから携帯電話の災害伝言版サービス、
はい、
こんなお話を先々月ちょっといただきました、
はい、
後半の方にはまだまだこの、はい、みんなで調べておくところがあるそうですからご紹介ください。
はい、やっぱりね、何か災害があった時に一番困るのがこの連絡が、 大切な人との連絡がつかなかったり安否がわからないと動けなくなってしまったり、自分もパニックに近い形になってしまうので、本当に災害とか何か起こる前に連絡手段っていろんな方法で考えておいていただきたいんですけど、
はい、
で、あの前回はあの、ね、災害伝言版とかいろんなことだったんですけど、今回はアナログで話し合い、まず朝とかに今日はどこに行くのっていう感じで、うん、
お互いの、
はいはい、
行き先を、
はい、行き先とかをね聞くように、私はしつこいですけど大きくなった子でも聞くようにしてます。
大事ですね、確かにね。
そうなんです、意外とどこに行ってるのかとか、それが分かってるだけでも大体のその場所の様子とかは、ね、インターネットとかで被災地でなければ調べたりできるので、
はい
はい、私はその 朝連絡、今日はどこ行く、大体何時ぐらい帰ってくるみたいなことを予定は聞くようにしてます、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
なかなかあの自由に動きたいっていう、ね、年齢のお子さんもいらっしゃるし、
はい、
大人同士でご夫婦でもご家族でも思いがちですけど、はい、だいたいどの辺に、
そうなんです、だいたい今日の予定みたいな感じで大まかな感じでは聞くようにしてます、
はい、そうなんですね、
はい
はい
はいはい、あとは避難する場所とかってあると思うんですけど、その避難、例えば地震だったらどこに避難するとか、うん、家にもしいなかった時は私はここにいるよっていう場所を決めておいていただくっていうこともすごく大事だなと思います。
はい、
はい、例えば避難所ありますよね。うちの場合だったら小学校と中学校と両方避難所としてあるんですけど、
はい、
もし家にいなければ小学校の方に避難しようねっていうふうに言ってありますし、その小学校の、あの、もし屋根があるピロティって言われている場所があったんですけど、そこにいるようにするねっていうふうに具体的な場所も言わないと、
はい、
あの避難所って結構広いので、
大勢が、
そうなんです、はい、で移動とかもしにくかったり探すのも焦ってしまって、
そうですね、
はい、大変なので雨がしのげて、あの分かりやすい場所を一応言ってはあります。
さすがそうなんですね。
一応ですよ、もう忘れちゃってるかもしれないから最後もう一度今日言っとかないとって思いながらお話ししてます
でもあのそういうことを何気なく普段の生活の中に言っておかれると、
はい、
記憶にしっかり家族それぞれ残るので、
はい、
そうだって、あの戻ってどうのこうのする間に二重被害になる場合もあります
からね。そうです、夜暗くなくなってしまっての移動とかも危ないですし、はいはい、余計に見つけられなくなったりしてしまいますよね。なので家を出るときとかによくあの紙を貼って玄関に貼っておくとかもあったんですけど、
はい、
防犯上とかもいろんな意味で、ね、はい、あの火事場泥棒じゃないですけど、だから、うん、その時の状況にもよりますけど、家族で内緒にどっかね、メッセージ書く場所とかあったりとかしたらいいんですけど、はい、
まあ、日頃からお話ししておくのが一番いいですね。
そうですね、うん、避難する場所とかもね、せっかく夏休みだったりコロナでお出かけできなかったら今の間に決めていただけたらなと思います。
はい、じゃあまずはどこに避難するか、
はい、
お家に戻ってきて何か災害があって戻ってきてお家にいなかった、じゃああそこにい る,、はい、いるっていつも言ってたから行こう、はい、ということですね。
はい、
分かりました、
はい、
その他はいかがでしょうか。
はい、あと皆さんの連絡先とかの電話番号とか住所とか、はい、あとメールアドレスなどを紙に書いて置いておくっていうのもすごく
かなりアナログですね。
はい、メモとして置いておくっていうのも大切で、はい、私も昔は電話番号を覚えてたりしたんですけど、
そうですね、語呂合わせで覚えてましたね、
はい、めちゃくちゃいろんな人の番号覚えてましたけど今は全然覚えられなくなって、携帯電話に頼りきりになってしまって、
ね、携帯電話も名前だけしか表示しないから、はい、番号なんかこう見る瞬間もないですね。
ですよね。でももし電源が落ちてしまってっていうこともありますし、はい、充電がね確保する方法ももちろん大切、考えて、たくさんね私も充電器をいくつか持っていくとか、いろんな太陽充電池とかいろんな方法の充電池は用意してますけど、そうもしかしたらね、落として破損してしまったりとか、
そうですね、
連絡先が分からなくなってしまったらいけないので、はい、あのそのために私防災ノートとかで記せるようものを作ったんですけど、はい、電話番号とかを書いといておくように、はい、してます。でその中にはちょっと遠く の, あの被災地と違う離れた場所であれば連絡がつきやすかったりするので、うん、あの近所の人ばっかりではなくて、できたらちょっと離れた親戚の人とか電話番号を書いておくと、連絡がその会いたい人との連絡がつきやすくなったりするんで、
はい、それは今までのご経験もありますね。
あ、そうなんです。私は神戸でね、阪神淡路大震災で被災した時に、大阪にいる 家族とか、あと神戸市内に住んでる家族に何度も連絡したけど、つながらなかったんですけど、はい、たまたま引っ越しをする当日の名古屋にいた父に連絡を取ったら、パッて電話がつながって、
はい、
父も何度も何度も神戸の方に連絡くれてたけど、向こうからはつながらなかったんですけど、
そうそうそうでしたね。
そうなんです。
私も東京の兄にはすぐかけられたけど、
うん、
その時は一大事と思ってないの、あ、そうそうそうかって言ってで父も母も無事よって言った、あ、そうって、なんか自信あったみたいだね、
うん、
でその後ことの重大さに時間とともに、
はいは
い、阪神高速が倒れたりという、
ね、
いろんな映像が出てきて、とても心配してかけてくれるけど
も
全然通じなかったので、
なな
あの電話で安心できたって兄も言ってました、
ね、そういえば一回声が聞けただけでね、はい、あ、生きてるって分かれば、そうそう、怪我してないって分かれば、はい、その後はね、はい、そうなんです。だから被災地から遠くにはつながりやすかったりするんですけど、はい、向こうからはこっちの被災側には
回線がもうパンパン
なのでつながらないということもあるので、
はい、
ちょっと遠くの例えば九州のおじさんと、
はい、
あと東京に住んでる友達みたいな感じで、ちょっと離れた人も一応そういう時用に書いておくっていうのもすごく大事だなって思います。
なるほどね。でそういうところのなんかキーマンになる方が、例えばこちらでは他の人のお名前をいっぱい書いておかなくても、
はい、
数名でもいいわけですよね、
は
い、
そうですそうです。とにかく連絡そっちからまたしてもらうとか、
はい、
いろんな手段の一つになるので、
そうですね、
はい、
でもアナログで、でこれはもう絶対に今は本当個人情報で悪用されることもあるので、
はい、
ご自分が常に、はい、携帯するもの、
はい、
財布の中とか落とさないようにという、
はい、
これはしっかり守りながらっていうね、
はい、
でこれをもう肌身離さず持っておかれる方がいい、
はいは
い、それとかお家だったら冷蔵庫の中に入れておくとか
どっかにね、はい、あるって分かったら家族がね、それをまた見てもらったりもできるかもしれないですね。
ぜひじゃあそういう状況を作っておかれてということになりますね、
はいはい、
とにかく遠方の方はつながりやすいということを今お伝えしたら、またちょっとこれがヒントになるかもしれませんので、そうですね、
はい、
公
衆電話が一般の人の使いやすくなる電話と、
はい
はい、で公衆電話から私は遠くにかけてやっと連絡が取れたので、
そうだったんですね、
はい、もう自宅の電話は一切使えなくなってしまっていたので、はい、
当時ね携帯持ってたんです、私それでかかりました。
それはねとっても優遇された、もう、
まれな、まだ本当に携帯電話が普及がそろそろという頃だったのかもしれませんね、
はい、ね、
まあ、仕事上でどうしても必要だったので、
はいはい、
それでかかったんです。
そ
っか、
それ
自宅の電話ではは
い
繋がらなかったですか。
繋がらなかったです、
はい、で今もちょうど公衆電話って出てきましたが、うん、前々回にお話いただきましたけど、
はい、
公衆電話はそういう一般の方々が使える優遇される、
はい、
優先的に使えるようになっているので、
はい、
自宅がダメでも、
はい、
ぜひ公衆電話で、
そうです。
でこれもカードは停電の時には使えないかもしれないから、
10円とか100円の効果が、はい、必要になってきますっていうことを、
はい、そして子どもさんはなかなかああいう固定電話を使った公衆電話を使った、
はい、
覚えがないかもしれないので、
はい、
練習なさった方がいいですね。
そうなんです。で若いお母さんたちももしかしたらすっかり忘れちゃってるかもしれないからその公衆電話の使い方も夏休みの研究にいいかもしれないですね。
そうですねじゃあここでちょっと早いですけど1曲お届けして、はい、後半は夏休みの自由研究のいろんな、はい、防犯知識を深めながらの、
はい、
自由研究、
はい、
利用していただける内容を具体的にご紹介いただきます、はい、今日は第一水曜日です。第一水曜日は気軽にマイ防災をお届けしています。心と命を守るヒントのお話いただいた後、ぜひ皆さんも今から気軽にできるマイ防災始めていただきたいと思います。そうすることで心へのダメージを減らす防災準備ができるのではないでしょうか。お話はこの時間おなじみの防災士の天満由香さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は特別編というか後半は、はい、夏休みですので自由研究、はい
ね、
でもう決まってらっしゃる方もあると思いますけど、
はい、
本来ならコロナがなければいろいろな施設で、
はい、
自由研究のヒントをいただいたり、
はい、
実施される場所もね、
うん、
用意されたりしますけども、
はい、
なかなか今は
そうです、
ね、またちょっと増えてきましたので、
ね、そうですね、
また、ということでご自宅でできる防災関連の、
はい、
以前も時々お話には出てきて、はい、私たちもこれしたらいいんじゃないですかなんて言ってました。具体的に一つずつご紹介していきましょうか。
はい、ね、夏休みの防災、はい、あの自由研究でね、うちにも娘が2人いたので、夏休みごとに自由研究では何しようとすごく頭を悩ませていたんですけど、困った時は防災ネタで、はい、こなしてきたんですけど、
はい、
あの例えば家庭科であれば防災食の方の、はい、例えば乾パンをうまくおいしく作れないかっていう研究をした子もいましたし、なかなか最近は防災食に乾パンって買わないかもしれないんですけれども、やっぱり売ってるんですね、はい、あの硬いやつを
ね、硬いですよね。
そうなんですよ、お湯でふやかして、
はい、
きな粉を混ぜてきな粉味あんこ味みたいな作ってる研究のはい、それは名古屋に住んでいた時の防災班に入ってたんですけど、その時あの大人がそういうのを作って、うん、夏休みにこう、はい、やってました。
じゃあ乾パンもきな粉もお砂糖も保存できるので、はい、
そうなんです、そうなんです、
可能ですね。
乾パンを美味しく食べる方法みたいな感じの、はい、実際に作ってやってたりしました。あと私がやったのはあのアルファ化米ってご存知ですかね。
はいはい、名前は聞いてますね、はい、まだちょっと食べた覚えはないんですけど。
本当ですか。結構ね美味しいんですけど、
ええ、
一回炊いたご飯を乾燥させてフリーズドライされているのがアルファ化米っていうので、
はい、
お湯をかけるとしばらく置いてたら、水でもいいんですけどしばらく置いておくとあのもちもちのご飯になるっていうものなんですね。
水分を、はい、含んだら、はい、
でそれが5年持つ保存食なんですけど、私はその期限がもうほぼ切れたようなものを使って防災食をリメイクということでリゾットにして、それを自由研究で家庭科の自由研究に、はい、あのチーズリゾットにして変化させて、はい、持って行かせたこともあります。
あ、そうなんですね、
はい、
リゾットを持って行かれたんですか。
あの写真でね、作った記録をこう、はい、アルファ化米ですっていうふうに一個一個取って、こういう状態です、はい、アルファ化米はこういうものですって言って、なるほど、
過程を一つずつ、
はい、仰々しく写真で撮って、はい、でこうどうやって作りましたっていうのを、はい、あれは時短で、私はあれから普段家でも作るときに期限の切れたアルファ化米を使ってリゾットを作ったりも、
なるほど、
はい、します、はい、
あのリゾットはとってもおしゃれですけど、お粥でもいいわけですね。
お粥でも大丈夫です、ね、はい、あのお湯をたくさん入れて置いとけば、はい、なります。う
ん、だから今だったらスーパーに例えばお買い物、はい、お母さんと一緒に行かれたときに、はい、これは防災食になるなっていう、うん、
はい、
普段使っているもの、
はい、
まあ、さっきもちょっときな粉と出しましたけど、はい、いろいろまだまだきっとね期限の、
そうなんです、
あ、きな粉は期限は短いかな。
あの私もいくつか防災食で買ってたんですけど、はい、期限が切れて全部夫に毎朝飲むって言ったから渡したり、そうなんで、多すぎず、あんまり買いすぎず、
そうですね、はい、でもいわゆるあのローリングストックですか、ね、
はいはい、
なんかそういうことも考えたら、何があの意外と何年持つとか、
そうそうそうそう、ま、研究しながら、はい、
でそういうのをこうまとめておいて、
はい、
で普段使いの中から、
はい、
あの1年は持ちますよ、
はい、
要するに常温で持つというのは随分助かりますよね、は
い、そうだと思います。だからパスタとかも意外と防災食だよとか、乾麺とかもそうですし、
お蕎麦
とかそうめんとか、はい、
日本の食材っていうのは、
いや日本の食材は素晴らしいなって、ね、あの梅干しもね、白干しだったら100年持つって言われているそうで、本当に保存食として優秀ですよね。
で今はフリーズドライっていう、
ね、はい、
あの加工の方法もありますから、
す
お味噌汁とかおっしゃってましたね、
はい、
以前も聞かせていただいて、
そうです、あと乾燥わかめとかいろんなもので、はいはい、保存食にもなりますし、で栄養価も日本の食事っていうのはタンパク質が、ね、きな粉でもそうですし、はい、取りやすいそういう乾燥したものとかも結構あるので、もうぜひ今ね調べてもらうと6年生とかだったらこれはタンパク質でとかやってもらえたら、 すごく私も助かるなと思います
だから栄養も含めて、はい、あのこういうものが取れるから、はい、あの保存食に向きますよっていうことを調べるのでも
調べてもらっても、うん、もうぜひその研究結果が見たいです
ね。うん、どなたか、
はい、やってほしいです。うん、家庭科とか、
ぜひぜひ、はい、そうですね、一つはじゃあそういう家庭科での、はい、あの研究ができる、
研究もできます。
はい、その他はいかがでしょう。
その他はあの例えばご自身の防災マップ作り、さっき の、
あ、はい
はい、あの電話とか AED とかテーマを絞ってでもいいと思うんですけど、
うん、
あのさっき言ったその電話ってね、今すごく減ってしまっているので、
減らしてましたね。はい、
で電話の使い方とあと何ですか、どこにこの地域ご自身の住まわれてる学区、小学校とか中学校の学区の中のどこにあるかとか、
はい、
写真撮ってもらったり使い方とか、それもあのそれも研究してもらうと、それだけでも結構大きな皆さんに役に立つテーマになるんじゃないかなって思います。
あの今ね、学区とおっしゃいましたけど、はい、その学区の地図っていうのは、
はい、
学校でそれぞれなんかこう何年生かで使われるんでしょうか。
地域、ね、何年生かで地図、その家の周りの様子とかは歩い、ね、昔歩いて小学先生たちとなんか探検させてもらってた気はするんですけど、
それをいざこう俯瞰で見た地図に起こすってすごく難しいですよね。
うん、はい、はい、そうだと思います。客観的に、なんだろう、地図で例えばここにはね、あの AD がありますよとか、
うん、
歩きながらその公衆電話の場所を見たりとか、そういうのもね、はい、あと公園の場所、公園もそういう避難する場所に指定されてたりするので、
地震の時なんか特にね、
そうです、そうです、
上から落ちてこないので、
はい、あの防災って意識で今まで通ってる場所をそうやって見ると、うん、意外といろんなね、ここは広域避難所ですよってマークがあったりとか、
はい、
そういうのも発見してもらえるのもね、いいなと思うんですけど、もし地図を読めるんだったらその場所を地図に記していってもらったりとか、自分でこうマークをしていって、はい、それだけでも立派な防災マップになると思うんですけど、
ということは安全マップと逆に危険マップっていう、例えば
本当です、ね、
ブロック塀があったりとか、
はいはいはい、
あと何か考えられ、あ、上から物が落ちてくるから、
は
い、ここは通らない方がいいとか、はい、その2種類を作るだけでも、
いや、もう全然
ものすごく、
あの、はい、大きな
意識も高くなりますね。
高くなります。一度ちゃんと調べていくと、親御さんもそうなんですけど、お子さんがね、芽生えると、そういう防災意識に芽生えると、そのうちの防災力ってすごくアップするんですよ。
そうなんですか。
そうなんです、
うん、
お子さん頭が柔軟なので、はい、これはどうなのとか、こういう時はってすごく質問とかも
広がってくるんですね。
広がって出てくるので、私の方が、ちょっと待ってねっていう感じで、はい、
今日ちょっと後でね、またお写真でも、はい、ご一緒で見せていただくんですけども、はい、何年生の時にされたんですか。
小学校4年生の時に、
4年生の時にお嬢ちゃんが、
はいはい、近所の子4人と一緒に防災マップを作らないって言って、
は
い、
それまではマップは作ったことがなかった、
なかったんですけど、
はい、どんな風にされたんですか。まずは
あの防災探検隊というね、損害保険のそういういろんなインターネットで調べると、その探検隊とかそういう夏休みを応援する企画みたいな、
あ、当時
今もありました。さっき調べたら、
そうなんですか、
今の方が増えてました。いろんな防災マップを夏休み作りませんかみたいな、さっき調べたら、あ、ベネッセさんも出してるし、
じゃあ何で検索すればいいですか。
防災マップ夏休み研究みたいな感じで調べると、
防災マップ、はい、夏休み研究、
研究みたいなことで、
そうするといくつか
いろんなサイトが出てきました。
はい、はいはい、
私は防災探検隊とい う、 そういう損害保険がやってる大掛かりな、そういう防災マップを作りませんかっていうサイトがあったので、そこに申し込みをして、一式何かね、こういうふうに作りましょうっていう DVD とか全部、
あ、ハウトゥーとしての、
ハウトゥーから、もうあとビブスがあって、それをつけて探検してくださいみたいなことまであって、 本当に大掛かりなことをやってしまったんですけど、
じゃあお子さんにものすごくこうスイッチが入るようなグッズも来るわけですね、
はい、そうなんです、
はい、で、はい、親御さんがこう指導しやすいように、はい、導きやすいように、はい、DVD もついてて、
ついててなってました。なのでご自身だけでやるのは結構大変だったら、
一からはね大変ですね、
はい、今年はこのテーマでいこうかとか、
う
ん、
そう
1個ずつ増やしていくと、ね、6年生の時には立派な部分
ですよね。
4年生の部は、はいはい、この公園とトイレの場所と、うん、はい、公衆電話を探そうかでもいいですし、う
ん、はい、じゃあ届いたもので何からされたんですか。
あ、私はそこに書いてあった本当に大掛かりなこと、消防署に連絡をしてアポイントを取ってどういうことをされてるかとかもう聞きに行ったり、
ものすごく詳しく、
私はやってしまったので本当に毎週週2回ぐらいを結局夏休み中かかって、
あ、子どもさんたち、
はい、集まってもうしょっちゅう近所の子でね、しょっちゅううちに来ては、はい、こうやってアイスとかジュース飲みながら今日どこ行くのって感じで楽しかったと、今大学生になってる子たちがあの時楽しかったわって今でも言ってるんですけど、
でも楽しみながら、
そうなんですよ、
過ごすということもまた防災を考えるのに、はい、しんどかったじゃなくて楽しく防災を、
楽しかったと、はい、で表彰状ももらったのです
ごい
もうご家族の方たちもみんなでその表彰式っていう、
それぐらい詳しく上質のものが、
上質だったみたいで、蓋を開けてびっくりだったんですけど、
それはあの企画されてるところに出されましたけど、はい、それは自由研究として学校への提出も、
学校に出したんですよ。そしたら3人の先生がこうやって共同作品で、はい、でこう防災マップっていうのが珍しかったので、神戸市の方に持っていかれて表彰されて、
はい、あの自由研究の中
で中で
よくできたから、
そうなんです、もうそういうことが初めての子たちばっかりだったから、みんなでそれも良かったみたい、
そういうので、はい、じゃあ神戸市としての表彰を受けました、はい、企画されたあの会社のとかではなくて、
とこまではやっぱりもっともっとすごい作品がいっぱいありまして、そちらの方ではもう普通のもうただ提出した、
でも私たちは今ね皆さんに自由研究としてヒント差し上げてるから、はいはい、ぜひ、まあ、そういうやり方で実質するのはご自分で、はい、ご自分の地域だから、
はい、
結局ご自分の知識になりますからね、
めちゃくちゃなります、今でもなんかちょっと子どもたちそういうボランティアとかそういうのにも意識が向いたみたいで、学校大学を選ぶときにもそういう何か防災だったりとか何か残ってはいるみたいです。
そうなんですね、
はいはい、
やっぱりいろんなことをあの研究という言葉を使いますけど、体験することというのは、はい、子どもさんの関心のあるところにこうスイッチを入れるきっかけになるんですね、
はいはい、もう何でも好きなことと、例えばホームセンターが好きな子だったらこの中でどれが防災グッズになるかなって調べてもいいですし、
そうですね、
今だと100円ショップで作る避難バッグみたいな
、はい、
ね、集めたり、ね、こんな研究したら結構いろんなものが今100円ショップで揃えられたりするので、うん、マイ防災バッグ作りはい、もできますし、防災をテーマにした自由研究は結構表彰状を取る子が多い気がします
結果がその、ね、表彰状って嬉しいあの、はい、プレゼントになりますけども、
はい、
まずはご自分の防災知識がすごく、はい、あの子供なりに、
そうです、
自分で調べたので、うん、もうこれは誰にも取られない、はい、しっかりした知識になりますね。
なります、なります、やっぱり自ら調べるって大きいなって思います。
そうですよね、はい、だから食べ物がお好きな方はさっき言ったように防災食になる、保存食ですね、
はいはい、
それからあの先ほどおっしゃったホームセンターが好きだったら、はい、そこに一緒に行って、はい、どれがなるかなとか、はい、で、まあ、あの今はちょっと暑いですのでね、はい、あの夕方ぐらいに近所を回りながら防災マップを作るんだけど、はいはい、欲張りすぎないように、
は
い、
もうテーマを絞って、うん、
はい、今回は、安全な道を探しましょうとか、はい、次の時には公衆電話はどこにあるか、まあ、それは一緒の方がいいかな、はい、なるべく2つぐらいはできそうかな、ね、
できるかな、あの 例えば公衆電話を目指して調べてから行くときに、はい、通りながら、通りながら見て、ここは何かがあったら危険かもしれないねとか、その歩いてみんな改めて防災っていう、地震が起こったらとか、川が、
2パターンがありますね。
いろんなパターンができるんですよ。
そっかそっか。同じテーマでも、はい、地震の時だったらこの方法、はいはい、雨が降ってたらこの方法って、はいはい、あ、そっか、
はい、
ただこれは親御さんがどなたか保護者の方が一緒に動かれた方がいいかもしれませんね、はい
は
い、
そうですね。地域の自治体の、ね、防災リーダーの方とかがそういう企画をされたりするかもしれないですし。
あ、なるほど、
はいはい
ね、いろんな方法で防災知識っていうのは、はい、最初におっしゃったけど、お子さんがスイッチ入ったら、はい、そのお宅の防災知識はぐっと上がる、は
い、ぐっと上がります。だって家の中での危険な場所とかでもまとめれば、いろんなご家庭の、
ね、本当ですね。
そうです。どこにも行かなくてもできることも、家の中の防災変化させたところ、ここが危ない、
はい、
じゃあと調べたらあったので、時計の位置を変えましたとか、本棚をこうしましたとか、前と後で防災したらどうなったかっていうのでもいい研究になるかなって、
ね、
出かけなくてもできるかもしれない。
今聞いてらっしゃったら、お部屋を見回しただけでありますから ね、
調べたら、インターネットとかでね、調べたら、あ、これは危ないかもって、
うん、
は
い、なんか何が危ないかってこともまず調べて、
はい、
でこれがおじいちゃまおばあちゃまのお家のもして差し上げられたら、
はい、
一緒にお手伝いして危なくないように、
はい、
そうですね、はい、いろいろありますね。いろいろ
本当に日常なので、防災って言ってもね、
そうそうそうですね、
はい、
特別なことではないですね。
ないので、普段それやっとけば、あとはね、忘れてもいいんですけど、うん、まずね、ちょっと工夫だけしておけば、守られる命とか逃げれたりとか、いろいろできるので、はい、ちょっと見回してもらったり、ちょっと買い足してもらったりとか、はい、
それも100円ショップで揃う可能性があるから、またそれを見に行くのも、
はい、
一つのヒントにもなるし、
はい、ですし、自分が好きなものを防災食にするのも、すごくお子さんが意識を持てば、私は一緒に子供とスーパーに行って、
はい、
例えば備蓄だったら、あなただったら どのカップラーメンだったらどれがいいのみたいに
選
んで、そうなんですよ、はい、選んでもらったりとか、ちょっと食べてみよっかって言ってそう、いろんな日常やっぱり食べれないと、そういう時は食べれなかったりとか、
ね、
結局たくさん捨ててしまったりしました
ので、分からなかった時には、
はい、
ただただ保存食を買えばいいという、
はい、買えばいいっていうの
がありましたけど、
はい、
今はいろんなものも出てるので、
はい、出てるので それを探すだけでも、はい、
じゃ自分の口に合うものを調べて、
はい、
そしてそれを保存食として置いておく、
はい、でローリングストックでとか、
そうですね、
はい、
なんかできそうなのがね、いくつかね、
いくつかあればいいんですけど、
そうですね、ぜひ本当に今からできるものもね、
はい、
先ほどご自分のお部屋見回してってありましたから、そうそう、はい、ちょっと時間があるなと思ったら、うん、外を歩いて安全な道を探すとか、はい、それから危険な箇所を探すとか、はい、公衆電話はぜひちょっとね、探していただいて、
はいはい、
ね、ガソリンスタンドも、
はい、
一見危なそうだけど、
はい、
とっても安全なんですって聞きました。
実はそうなんです。もともと危険なものを扱っているので、かなりコンクリートとか分厚く作っていたりとか、
安全に作られてるんですね。
そうなんです。丈夫に頑丈に作ってあるので、
うんうん、
下手なところに逃げるよりは、うん、地震の時で火災もそこで止まったっていう経緯がたくさんあったので、燃え盛っているガソリンスタンドには逃げないでほしいですけれども
火の元がガソリンスタンドだったら行かないように
行けないけれども、そうでなければガソリンスタンドも避難するのに、
うん、
市民を助ける場所として国からも指定されていたりするので、
はい、
覚えておいてもらうと、それも皆さんにもしかしたら役に立つかもしれない、
ね、そうですよね。それからコンビニも被災された時にはお水、
はい、災害時の支援ステーションとしてお水とかお手洗いを貸してくれるとか、あとトイレ、お手洗いを貸してもらえることになっているので、そういうステッカーがあるんですよ。
あ、はい、それを確認してるだけでも違いますね、
は
い、
あ、ここにあったってね、見てもらうと、はい、コンビニエンスストアには結構ちっちゃいので分かりにくいかもしれないんですけど、はい、 ぜひ調べてみてもらえると、
ね、いくつかヒントがあったと思います。ぜひ夏休みの、ね、自由研究なさっていただきたいと思います、はい、そしてまた来月はこのいろんなお話を聞かせていただいて、それぞれのマイ坊さんに、ね、はい、していただきたいと思います。今日のお話8月25日の水曜日夜9時から再放送でお届けしますし、またスマホそれからインターネットでは明日までにはアップされますので、アーカイブでお聞きいただけます、はい、そして次回は9月1日、はい、防災の日ですね、はい、当日ですね、
関東大震災があった日
ですね、そうですね、この時にはたっぷりとまた防災のお話聞かせていただきたいと思います、はい、この時間防災士の天満由香さんをお迎えして気軽にマイ防災をお届けしてきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。